心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日はですね、私が会員でありますアメリカ心理学会のね、最新の月報が届きましたんで、その中からね、最新の国際的な研究3つご紹介しようかなと思います。でね、第1はですね、ボディイメージと年齢の関係、ボディイメージと年齢の関係ってことなんですけどね、これニュージーランドの研究なんですけど、まあ結論を先に言いますとね、ボディイメージは年を重ねるにつれて良くなるとね、ボディイメージは年を重ねるにつれて良くなるっていうのが結論なんですけどね、まあもうちょっとね、詳しくね、研究紹介しますけど、これはね、ニュージーランドでね、1万5000人くらいの人を調査したんですよね。結構大がかりですけどね。それは年齢的にはね、18歳から94歳まで。年齢も幅広いですよね。18歳から94歳の人にね、どういうことをしたかっていうと、あなたのね、ボディイメージはどうですかとね、あなた の要するにボディイメージでね、どの程度まあハッピーですかということをね、1から7の間でね、評定してもらったわけですよ。1から7ね、おそらく1はね、ボディイメージがね、嫌だね、最低ってね、7はね、おそらくボディイメージがね、最高っていうことでね、1から7の間でね、評定してもらうと。それがね、2010年とね、2015年の間ね、だからその5年間にね、どう変化するかってことを見たわけですけどね、ボディイメージがね。そしたら、女性と男性と分けてるんですけど、女性だったらね、その1から7のね、ボディイメージの評価の平均点がね、4.05 だったって言うんですよ。それでね、男だったらね、4.41。女性が 4.05 でね、男が 4.41 ですから、要するにボディイメージに関してはね、やっぱり男の方、人の方がね、まあいい評価をしてるってね、自分のボディイメージに関してね。で、女性はまあ男性に比べて低いんだけど、ただね、これだから2010年と2015年ですけど、年齢がいくにつれてね、変わってきてるわけですよ。若いグループとね、年をいったグループでいくとね、若いグループではね、3.80 だったのがね、女性ね、一番ね、年のいったグループではね、4.33 と、だから、年齢がいくことに上がってるってことですよね。で、男の人もね、まあ、年齢に行く人がね、ちょっと上がってるんですけどね、男はあまり、それほど変わってないってことなんですよね。まあ、これが研究の紹介なんですけどね、あとちょっと私のね、まあ、コメントっていうかね、あれなんですけど、まあ、ボディイメージですよね。やっぱり、ね、男と女で比較したらね、女性の方がね、平均してね、ボディイメージ、自分に対するボディ、ね、体についてのね、イメージの評価が低いってことはね、まあ、これニュージーランドの研究なんですけど、おそらく日本でもやってもね、同じような結果が出るんじゃないかと思いますよね。女性の方がおそらくこれはそれだけね、まあ 見かけっていうんですかね、そういうのをね気にしてるってことのね表れじゃないかなと思うんですけどね。ただね、一つまあいいっていうかね、朗報はね、それがね、若い時はね、確かにね、すごいね、ボディイメージがね低いんですよね。1から7のあれでいくとね、一番若い時はね 3.80 なんですけど、それがね、ずっと年いくとね、それが 4.33 に、まあ、かなり上がってますよね。だから年齢とともにね、ボディイメージが良くなるっていうのは、まあ言い換えるとね、年齢とともにね、自分のそのままのね、まあ体型っていうんですかね、それをね受け入れるようになるということではないかなと思うんですけどね。まあそういうねボディイメージ の研究ね、ちょっとまあ年齢ともにね受け入れるようになるっていうのは、ね、まあこれね、なかなかいいですよね。これはね、ずっとその体型についてね悩まわせるんじゃなくて、まあ年がいくつれてね、まあ知恵もついてきてね、自分をね受け入れるようになるってことの表れじゃないかなと思うんですけどもね。じゃあ2番目、今度はね誤った情報と科学との関係っていう研究なんですけどね、誤った情報とね科学との関係で、これもね結論から先に言うと、いわゆる科学をねに信頼を置いてる人はね、誤った情報にねあまり影響されないと。科学にね信頼を置いてる人はね、誤った情報にねあまり影響されないと。ただしがね、でもただしが気がつくんですよ。ただし、そのね、誤った情報がね、また今度ね、科学者によってね、もしそれがね、誤った情報なんだけど、科学者によってね、それが支持されてればね、逆にまたね、今度、誤った情報の方をね、受け入れてしまうという研究なんですよね。例えばまあ、一つのね、例が挙がってますけど、いわゆるね、ビールスね、まあビールスですよね。それが、ね、政府のね、いわゆる生物兵器としてね、作られて、それでね、その後ね、それを隠そうとしてると。ね。そういう、まあ、記事があったとしますよね。そうすると、まあ、ね、いわゆる科学にね、信頼を置いてる人はね、そういうのはね、まあ、そんなのはね、そういう説はね、受け入れられないとね、受け入れない、ね、だけど、なんていうんですかね、コンスピラシーっていうかね、なんかそういうね、陰謀みたいのがね、だけどそれがね、それ自体が今度ね、いわゆる、まあ、科学者によってね、受け入れられてればね、今度やっぱりね、それに、科学者が、受け入れてるってことでね、それでそれも、科学をね、まあ、信頼する人はね、それに惹かれてね、自分も受け入れてしまうという、そういう、まあ、危険性っていうかね、そういうのがあるってことなんですよね。ただね、これも、最初にね、そういう、実験に参加した人にね、物事をね、批判的に評価することが大事ですよっていうことをね、まず最初に言ったらね、あまりそういうね、陰謀説みたいのをね受け入れないっていうことがあったっていうわけですよね。ね、最初にねその、批判的にね物事をね評価することがの重要性をね言われて人はあまりそういうね陰謀説をね受け入れることが少なかったということの結果なんですよね。これはまたね、あとまあ私のコメントなんですけど、で今のコロナでもありますよね。要するに科学的な、いろんなね、まあ、噂っていうかね、いろんなのが、あるけども、やっぱりね、科学的なことを信じるなさいってね、これ、政府もね、言ってますよね。そういう科学的なね、主観的なあれじゃなくてね、科学的なその科学者が言ったね、それを信じなさいってことなんですけど、これもだからね、もし科学者の、ね、言い方の考え方が、ね、正反対だったら、ね、だからどっちを受け入れるかということになりますよね。科学者の言ってるのが、ね、全部同じ結論というか、ね、方向だったらいいですけどね。だから、まあ、科学者が、ね、全然科学者なんだけど全然違う、ね、考え方、ね、コロナの、ね、発生とか、ね、その予防とかについて、ね、違ったことを言ったら、ね、どっちを信じるかということになってしまいますよね。 でもまあそれはやっぱりね、あのただね、科学者が言ったからってね鵜呑みにするんじゃなくてね、やっぱり自分自身でねそういう物事をね批判的に見れる、そういうことがまず大事だってことですよね。まあ、これ私もそう思いますよね。だから科学者が言ったからね、要するに科学的だっていうのは非常に、まあ、ある意味でね単純というか短絡なんでね、やっぱりそれ以前にね自分自身の考え方ね、もうあの批判的にね物事を見るっていう姿勢をねきっちり作ることがね大事ではないかなと思いますけどもね。あ、じゃあ最後ねもう一つだけ3番目。今度はね孤独とあの住宅状況の関係っていう研究なんですよ。孤独ね、一人であることね、孤独と住宅状況の関係、これはね英国での研究なんですけど、どんなんかというとね、これも先に言っちゃいますけど、すごいね、まあ、いわゆるアパートなんですよね。アパート、ね、に住んでる人はね、いわゆる街中でねアパートに住んでる人はいわゆる孤独感とかね、いわゆる疎外感みたいなね、社会的な孤独感とか社会疎外感を感じやすいという結論なんですよ。もうちょっと詳しくじゃあ言うとね、これもね大掛かりの研究なんですけどね、イギリスでね40万人くらいね、イギリスの22のね、まあ、市にね住んでる40万人の人を調査したんですけど、そのねいわゆる孤独感とねその、まあ、疎外感をね感じる程度の調査をしたわけですけど、そうするとね分かったのはね、1キロ以内にね住宅がね1000戸を単位にしてね、1キロ以内に住宅がね1000戸をね増えるごとに、あの実験にね参加した人のまあ孤独感とかね、あの社会的なね疎外感が増えてるって言うんですよ。それで特にね、あのその中でもね、まあ男性女性に比べてね、男性とね、それからいわゆる退職者ですよね、まあ、リタイアしたよね、定年退職とかね、そういう人 の孤独感が強いと。逆に言うとね、女性とかね働いてる人に比べてね、男性とかね、あの退職した人の、ね、孤独感、ね、疎外感がより強かったということなんですよね。でただね、あの一つもう一つ、まあ、これが一番面白い結論かと思うんですけど、アパートに住んでる人はそうなんですけどね、そうだけど一戸建ちのね、あの家に住んでる人はね、あまりそういうね孤独感とかね疎外感を感じなかったってことなんですよ。そういうね非常にあの人口密度の高いところでね、あのアパートに住んでる人はあの、ね、孤独感とか疎外感が強かったけど、一戸建ちのね家に住んでる人はねそれほど感じなかったっていう結論なんですけどね、まあ、あとまた私のコメントなんですけどね、いわゆるほらあのなんかあの集団の中の孤独みたいなことをね思い出しますけどね、だからまあ分かりますよね、アパートに住んでたらねもうあのもう隣の人とねほとんどねあの何年いてもねただ挨拶するだけでね誰が住んでるかも分かんないみたいなことでね、だからなんとなく分かるような気がしますよね。だけど今度一戸建ちの人はねなぜそういうのを感じないかというとね、簡単に言うとね、そんなね街中でね一戸建ちに住めるっていうのはね、簡単に言うと金持ちだけですよね、そんなね。だからそういう人はねもちろん経済的に余裕があるしね、だからあまりねそんなねあのね要するに都会でね一戸建ちの家に住めるっていうのはね、東京でねそんな例えば23区内でね一戸建ちのところに住めるなんて、もうよっぽど金持ちじゃないとできないですよね。だからそういう人はやっぱりねあまりそういうね孤独感とかね疎外感をね感じないって、まあこれも少しと分かりやすいですよね。まあ今日はねそういうあの3つの研究をご紹介しました。ではまた。
お話は心理学博士でうつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。 FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人 伊水市民メディアがお送りしました。それではまた来週。
誰にも気づかれぬままにこの世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに、この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生、でもその一部